大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, so we've been talking about school life, and there's one aspect of school life that I'm particularly interested in that I wanted to ask you about.
Sure.
Which is class rules or classroom rules. You know, I feel bothered when students, say, have a drink. Not a glass of whiskey or anything, but just a lot of them have a bottle of water or some kind of soft drink on the desk, and
right.
And they drink it. Sometimes they come with a small piece of chocolate or cake or something, and they eat it. Eating. And drinking or eating or drinking in class, I do not tolerate it. I feel very uncomfortable seeing that. Also, I don't like to see students walking out of my class and coming in, you know, very late.
Oh, sure.
You know, so I don't allow that either. Now, what about some of the classroom or class rules in the States?
Well, it's a good question, and it certainly is different if we're talking about, for example, the junior high or high school level versus the university level. So, you know, things are much more relaxed in general at universities, though one thing in common at all levels is that cell phones are not allowed in the classroom, I think, or if they're allowed, they're not allowed to be turned on. I think it really annoys a lot of teachers and professors. Now, when I was in junior high school and high school, eating, drinking, and chewing gum in class were definite no-nos. Now, there may be more lenient schools where this is okay nowadays, but in my school it wasn't allowed. Most of the time, teachers would just give students a warning and tell them to get rid of their snack or their drink. But at the university level, you'll often see students with coffee or other drinks, and sometimes snacks, though only those snacks that aren't messy or distracting. You know, so you probably wouldn't see a student with a big hamburger or something. But actually, I can remember in my college days having a, you know, this sounds really terrible now, but having a can of soda and maybe some chocolate as my breakfast in class. You know, it's terrible to think about it now. But for some other rule violations, such as acting up in class, repeated tardiness, or swearing, teachers give a form of punishment in junior high or high school known as detention. Now, if you're given detention, you must either spend part of your lunch break or stay after school for a certain period of time determined by the teacher. It might be 15 minutes or it could be an hour. It depends on how serious the rule violation was. Detention is held either in the teacher's classroom or maybe in a special detention room, depending on the school. Some schools may even hold detention on Saturdays, although this is unusual, and it would be for more serious violations. And actually, there was a popular teen movie made about this in the 1980s called The Breakfast Club. It was a comedy. Now, in more serious cases, students may be suspended. In my high school, we had something called in-school suspension and out-of-school suspension. Students would be suspended for one or more days, and they'd be required to either spend the entire school day in the suspension room, in the case of in-school suspension, or to spend the day at home. In rare and extremely serious instances, students may be expelled, which means that they're not allowed to attend that school any longer. It's permanent dismissal. But Osugi-sensei, how about you? Did you ever get into trouble when you were in junior high or high school?
Well, I have to admit that I've experienced a lot of that. And, well, I'll introduce a couple of them. Number one, I used to chat a lot in class, which I wasn't supposed to do.
Mm-hmm.
And I was made to stand up and keep standing for, you know, half an hour or so.
Really? During class?
During class.
Oh.
One other time, I played table tennis as I was, you know, pretty keen about playing table tennis, and I wanted to play it. So I cut classes, did not attend them, played table tennis in the gym, which my teacher discovered later on, and he came to get me, dragged me down to the staff room, and made me sit at the entrance.
Really?
And I was forced to bow, greet, and bow every time a teacher came in. So it was a terrible experience.
That must have been embarrassing.
Yes. さてですね、今回は授業あるいは教室でのですね、ルールということなんですが、私はですね、自分の教えている大学では学生にですね、授業中は飲食はしないこと。最近はご存知のようにですね、教室にペットボトルを持ってくる学生が多いです。まあわかるんですけど、授業中に飲んだり食ったりするなと。私もしないんだから。それマナーである。言ってます。まあ勝手にですね、教室を出たり入ったりするのもダメと言ってるんですが、もちろんですから遅刻してきては、まあ、入ってはいけないと。何時何分以降はダメだっていうようなことを書いて最初の授業で渡すようにしてるんですけどね。どうも、スーザンさんの説明ですと、違いはあるようですね、日米でね。まあ共通してるのは、No cell phones、携帯はダメよ。ね、昔日曜はダメよって映画ありましたけど、古いから知らないでしょうね、携帯はダメよ、これはもうね当然ですけどね。実は中学高校においてはアメリカでもですね、飲食はダメね、当然だと思いますけどね。ただ大学は結構自由のようですね、アメリカね。スーザンさんの経験でも、スーザンさん自身もですよ、なんかね、朝、What did you used to take to class?
Ah, yes, this was my typical college student breakfast. It's
yeah.
very unhealthy, but I would have, for example, a can of cola and a little package of chocolate.
チョコレートとコーラの朝飯ですよ、本当にね。まあ、不健康な朝飯だと思うんですけれども、まあ、それよりもですね、それを授業にクラスに持ってって、飲み食いしちゃうっていうのはね、僕はね、実はうちの学生に今のところは聞かせたくない。聞かせたくない。ここはね、学生はですね、アメリカじゃいいんだもんとかね、バカ野郎、ここは日本だ。日本人の作法というものがあるだろうとか、まあ僕は結構古いんですよね。なので、まあ真面目に実はそういうふうに思ってるんですね。日本人の作法はアメリカ人の作法とは違うのだから。こういうですね、ルールが違って当たり前だと思うんですけど、今をね、聞かしたくないな。だからね、このポッドキャストで学生がアクセスして今のやつね、聞いちゃうと僕はね、ちょっと困るんだな。と思うんですが、さあ、その後ですね、ディテンションとかサスペンションとか出てきますよね。サスペンションって言っても車のサスペンションじゃないんだ。ね。これはまああのね、ディテンションっていうのはね、よく居残りって訳すんですけど、実は必ずしも放課後のとは限らないんだね、どうもね。だから放課後に居残りをさせられる場合には、このディテンションはまさしく居残りで、なんかね、まあ何もさせられないことも、なんかさせられる場合もあるだろうと思うんですけどね。サスペンションっていうのはね、これもまたいろいろですね、日本語では。つまり、完全に学校来ちゃダメな場合には、さっきのあの説明だと、in school suspension。Did you say out of school?
Yes, but actually we often wouldn't even need to use out of school. Just the word suspension by itself usually has the image of being outside of school.
I see. これはまあ学内でないっていうのはね、まあ一般的にはそうなんで、つまり学校に来ちゃダメっていうのね。これはまあだから停学に当たるんですけどね、suspension って、suspend される。I was suspended みたいなね、そういう言い方になるわけですけれども。もう一つは expel。されるって言い方しました。expel これ方向ですよ。放送の方、放つですね。方向、退学させられるわけです。ね。まあ、これはきついですね。これは一番厳しい処置ということになるんでしょうかね。ということで、まあ、ここまで経験してませんが、私はまあね、職員室の前に座らされてね、先生が来るたびに、お前挨拶しろっていうのはね、罰を受けたことありますけどね、皆さんの中にも、ちょっと痛い思い出、うずく方、いらっしゃるんじゃないんでしょうかね。 Let's go into the phrases.
Okay. The first one is to act up. Now, when we use to act up when talking about children or students, it means to misbehave, often in class. So you could say, Billy was sent to the principal's office after acting up in class again.
Again? Act up. ね。アップがついてりゃいい意味になるかっていうとそうじゃないっていうね、例なんですね。これは要するに、クラスでの悪さをすることです。振る舞いが悪い。ですから、先ほどの例のように、プリンシパルっていうのはですね、校長先生ですよね。だから悪さをすると校長先生のところに行けって言われて、それでお説教を食らうんだね。で、今の例、もう一度聞いてみましょう。Let's listen again.
Billy was sent to the principal's office after acting up in class again.
Again なんだよね、やっぱりね。大体そういうもんなんだよね。もう悪さするやつは決まってるんだ。All right. What's the second one?
Well, the next one is class clown. So a class clown is a student who disrupts class or acts up by making jokes or acting in a silly or funny way to make the other students laugh.Now, sometimes the teachers will get angry, but sometimes they also think it's funny. So, for example, you could say, many famous comedians were the class clowns when they were growing up.
Haha, なるほどね。さあ、今回はですね、class clown の clown っていう発音に注意しなくちゃいけませんね。C-L-O-W-N。で、これはピエロ、道化師の意味のクラウンなんですが、それはクラスでってことになると、クラスの同系ってのはまあよくね、いますよね。くだらねえことやったり、バカなことやったりして、クラスのね、人気取りする。ね。ある意味ではクラスの人気者でもあるんですけどね。被る王冠の方は C-R-O-W-N。まあ、ついでにこの際ですね、スーザンさんに、最初に被る王冠の方、次にピエロ同系の方の L の方、二度ずつ発音してもらいましょうかね。Would you pronounce those two words two times respectively?
Sure, okay. Crown, crown, clown, clown.
さあどうでしょう皆さん。わかったでしょうか。最初の2回が R の方ですよ。かぶる王冠の方ですね。そして2番目が L の方でした。最後におまけで、もう一回ずつ R が一回 L が一回の順序で聞いてみましょう。
Crown, clown.
どうかな。ね。ということで、まあ L の音は舌先が上の範囲から離れる時のシャープな音があれが特徴だと思いますけどね。Okay, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp にアクセス。さあこれであなたの語学学習もきっと変わりますよ。
Olympus.